皆さん、ラジ歴を聞いていただきありがとうございます。
この番組は歴史を身近なものとするために熱意を込めて話をするパーソナリティのリートンと、
この熱量をリスナーに心地よく届ける的確な相槌、収録、編集を担当している音の魔法使いソッシーとでお送りします。
変化の激しいニュースがあふれる今の時代に知ってほしい、
そんな思わずシェアしたくなるラジ歴をどうぞお楽しみください。ということで、前回から豊臣秀吉のお話をしてきましたが、まあ豊臣秀吉とおねさんの、まあ、恋愛結婚の話に、まあすごいいい気持ちで浸らせてもらった、そんなエピソードだったなと思いました。
そう、そしてそんな、なんか優しい気持ちを感じてるの。
もうロマンスの世界観に、
あ、そうだ、
天下統一した秀吉もこういうストーリーがあったんだなっていうことですね。
なるほどね。ああ。
あとですね、その、この二人の関係だけじゃなくて、やっぱお兄さんの関係、お兄さんとの関係も良かったなと思ったんですよね。
ほうほう。
で、まあお兄さんが秀吉に対して、まあ養子縁組のオファーを出したってくだりあったじゃないですか。あれは、その、もちろんやっぱ当人同士の関係が結婚において大事だってことはもちろんあるんですけど、結婚において家族になるっていうこのプロセスが非常に重要だっていうこと、これを、この秀吉のストーリーからですね、感じたっていうのが、なんか僕の心の中で、じわっとなんか、
じわっときた。そうなんだよね。やっぱね、福山雅治がさ、家族になろうよで歌っている通り、やっぱ結婚とかを通して、どういうふうに家族を作っていくのか。だから当人同士がね、幸せになる、恋愛感情を抱いてるってことはすごく大切なことだけど、それにね、さらにお兄ちゃんが、一緒に家族になろうよって、こういう母親が反対してる困難に、じゃあ、どうやって乗り越えていくの？で、その困難に乗り越えられる家族だからこそ、僕は、秀吉は天下が取れたっていうところに、やっぱそのベースにさ、終身、ね、成果、遅刻、閉店か、身を収める。そうすると、それはやがて家が整う。家が整えば、国が収まり、天下が平らかになるっていうことで、結構やっぱこの僕は、秀吉の結婚話っていうのは、前回さ、まあ、日本の歴史を変えたかも、変えたと言っても過言ではないと言ったら言い過ぎかもしれないってなんか意味のわかんないこと言ったけど、やっぱり、今、ソッシーがまとめてくれた通りさ、結構やっぱ大きな結婚だったんじゃないのかなって気がするよね。
そうですよね。いや、なんかいい話、僕も気づけてよかったなって思いました。
またどうしたの？なんか、ドヤ顔が多いね、最近。
いや
これね、前回の収録に引き続いてであるので、皆さん、前回もドヤ顔したんですけど、今回もね、ソッシードヤ顔ですよ、これ。
違うんですよ。
今度絶対スクショ撮って、ちょっとこっそりツイッターにあげよう。その話はね、置いといて。まあ、どんな社会においても、まあ、秀吉、天下人になるならない関係なくしにですね、やっぱりその家族を作っていく、根幹になっていく、結婚を超えて、結婚を経てですね、人間成長していったりとか、変わっていったりとかっていうことは、まあ、これは、天下人、豊臣秀吉さんだけじゃなく、我々現代社会の一般ピーポーにおいてもですね、まあ、ある話じゃないですか。まあ、そういったこと、ね。あの人結婚して変わったわ、みたいなのはね、よくあると思うんです。あるいは結婚しても変わらない人間ももちろんいますけどね。で、あるいは結婚しなくても良くなる人もいるわけですが、はい、まあ、結婚っていうのはやっぱりそれでも大きいインパクトがあると。で、ここまでは、まあ一般ピーポーにもある話ですが、はい、秀吉さんはその後ですね、大出世をしちゃうわけですね。
偉くなっていくわけですね。
偉くなっていくと。で、人間誰しもですね、偉くなると、こう、はい、若い時の苦労、もう、吉牛なんて食べれないわ、みたいな。こんな安いワインじゃ俺の舌はもう、俺の喉の渇きは癒せないぜ、みたいな。こう、感覚が崩れていくっていうことがあるわけですが、まあ、秀吉さんはですね、はい、まあ、もともと女好きということもありましたが、まあ、天下を取った後ですね、やっぱ側室、まあ、昔のことなんでね、まあ、側室とかそういう人たちをかき集めていくと。で、子供を産んだ有名な淀殿。お茶茶さんですな。はい、徳信長の妹、お市の方の娘である、まあ、自分の元上司の、
はい、
元上司の、めいっ子さんですわな。これを、側室にしたりとかですね。あとは、はい、有力貴族の人を側室にしたりとかですね。有力大名の。 貴族、うん、だ結構身分の高い女性をこう、はい、側室にする、愛人にしていくっていうことをやっていくわけですよ。
はい、
で、まあ、それでも、まあ、昔のことだからね、その、今とは倫理観とか、ものの考え方も違うし、うん、子供がいない以上ね、どうやって、その、子供を作っていくのかっていうこと、
うん、
こういったのが昔はね、後継ぎ問題もあるから、
うん、
まあ、一概に現代の倫理観では言えないわけですけれども、やっぱりね、うん、秀吉さんも、あれだけ恋愛結婚をして、
うん、
こう、もうね、妻一筋というような感じだったわけですが、うん、まあ、偉くなっちゃうと、やっぱ人間、なんか、
うん、
ねえ、そうなっちゃうのかなっていうのもあるから、ソシも気をつけてね。まあだから、まあ、ソシの場合はそもそも偉くならない可能性もあるか。
そこね、刺されるかなってなんとなく思ってました。いや、まあでも、どうなんですか？実際、お姉さんとの関係は
悪くならず。まあ別に悪くはなかった。悪くはならず。うん、ただ、その後、その女性あさりが激しくなっちゃったっていうところで、あまあ、やっぱ天下を取ってしまった秀吉。家庭としてね、うん、本当にそれが良かったのかどうかっていうのは、
うん、
やっぱこれ難しいよね。日本で ね、現代でもさ、奏功の妻を偉くなったら、うん、話が合わなくなっちゃって、
うん、
離婚して、ね、その他の人と結婚するっていうようなケースもあったりするじゃない、うん、やっぱりだからここの価値観の相違とかそういったものが崩れていかないように、やっぱ事前調整したりとか、あとは男の方もね、なんかこう偉くなっちゃった時に、トロフィー妻って言葉あったりするじゃない、僕これすごい嫌いな言葉なんだけど、なんか自分、俺はこれだけ偉くなったんだぜ、みたいなのを、こう、俺はモデルと付き合ってるとかね。例えば、これ、彼女が、あえて、スチュワーデスって表現するけど、スチュワーデスなんだとか、なんかね、こういう、その、トロフィーを求め、結果、たまたま、そういう職業の人だったら全然いいんだけど、なんかそういう、ブランド志向の恋愛とかさ、する人いるじゃない。で、秀吉は、やっぱ若干その嫌いはあったんだよね。こう、大名とか、自分よりも、元々の自分の出身身分よりも、はるかに高貴な、お姫様っていうのを結構求めて、
うん、
だから秀吉が、はい、子供にうまく恵まれなかった説として、うん、これ独、はい、説よ、本当の説話じゃないけど、要はお姫様ばっか、
うん、
こう側室にしちゃったから、その、うん、健康に子供を産めたりとか、その妊娠力があるって言ったらちょっと言葉が難しいんだけれども、
うん、
それよりもなんかこう。こう、ひな壇に飾っとくような、こう、綺麗なお姫様ばっか集めたから子供に恵まれなかったみたいな。
うん、
まあ、こういう言われ方とかもしちゃったりするわけなんだけど、
うん、
まあ、それだけ、秀吉っていうのはもともとだから、でも、最初のさ、恋愛結婚とはいえ、尾根も自分より身分が高かったわけだから。
そうでしたね。
まあ、一番最下層だからね、基本自分より身分が高いってなっちゃうんだけれども、やっぱその、身分、高い身分がいいっていう、その求め方がどんどんどんどん上がっていく。うん、
そっか。ある一定のところまで行って、それで、まあ、満足するとか、もうここを前提に、まあ、それよりさらに上を目指していくっていうことばっかりじゃない戦い方というか、立ち振る舞い方、生き方。うん。こういうこともあったのかもしれないけど、秀吉は、まあ、そうではなかったってことなんですね。
ただね、
うん、
これ今散々秀吉のことちょっとディスった感じで言ってたけど、一つやっぱり彼に対して、しょうがないよね、かわいそうだよねって思うのは、やっぱ身分が低かったからこそ、うん、いろんな人たちとのつながり、
はい、
その、うん、お姉さんと結婚することによって身分がちょっと上がって、お姉さんの親族を自分の身内に引き込むことができた。
うん、
だから、もともとバックボーンとして自分の、ね、家臣もいない。
はい、そうですね。
で、うん、歴代の、ね、関係性とか取引先とかもない状態でトップに立っちゃった。だからいろんなところと関係性を強くしていくっていう上では、そういった、その、トロフィー妻じゃないけれども、身分の高い人たちとの関係性を強くしていく。
そうですね。
っていうことが必要だった。だから、彼が政治をやる上で、戦略上、秀吉が、貴族の養子になって、と同じように家族を作っていく、
は
い、自分の身近な共同体を作っていく上でそれはその実利志向としてね、
うん、
やっぱり恋愛感情だけじゃないあるいは自分の主義主張とか好みっていうだけじゃなくて、
うん、
その元上司の姪っ子と繋がることによって、元上司の人たちを懐柔していくとか、
うん、
元上司の一族を懐柔していく、あるいは貴族とか有力大名と結びつくことによって、自分の、その政治を安定させていくっていう、こういう側面もあることはね、
うん、
忘れちゃいけないんだろうなと思うね。
確かにな。
そこは、庶民、我々庶民とはやっぱちょっと違った。やっぱね、政治のトップとして国を動かしていくっていうところの責務もあったと思いつつ、まあでも半分以上は本人のね、女あさりが激しかったっていうところだとは思うけどね。
まあそれが結果、なんか家族を強くするってことにつながった。どっちが先だったのかっていうのはちょっとわかんないです、
ね。ちょっとわかんないけどね。
こ
んな感じで、今週はね、豊臣秀吉についてご紹介しましたが、来週は、はい、
来週は
せっかくね、豊臣秀吉の話をしたから、来週は徳川家康。うん、
お
豊臣秀吉の後に天下を取った徳川家康の女性関係について紹介していきたいと思いますので、次回もぜひお楽しみにしてください。お相手はリートンと
ソッシーでした。